ブリーチ黒崎一護役の森田正和です。
残月役の菅生隆之です。
はい、ということで今回からですねブリーチのキャラソン新シリーズに突入ということでございます。その名もブリーチブレスレスコレクション、その第1弾ということでブリーチブレスレスコレクション01一護黒崎 with 残月ということで黒崎一護と残月が担当することになりました。ありがとうございます。さあというわけで、今目の前で残月がにっこりと微笑んでおりますが、どうもすごさん、
どうも
こういう状況は初めてですよね。
そうですね。
そうですよね。なんかこの今ですね状況的に言うと、あのマイクを挟んですごく小さな丸い、あのこれ太鼓ですよね。
あ、太鼓ですね。
太鼓だ。太鼓をテーブル側にしまして、その前で、向かい合って残月と話しているというこの状況はまさにですね、いちごの新章世界を具象化してるんではないかなというふうに思うわけでございますけれども、テレビアニメブリーチの方がですね、残白と異文編に突入ということで皆さん、ご覧になっていただいてますでしょうか。この残月、まあ、含め、この残白刀化、具象化して、僕たちの目の前に現れてきて、その残白刀と、まあ、バトルが繰り広げられていくという、今までのちょっとブリーチにはない構成のこの残白刀異文編ということなんでございますけれども、まあ、それを受けて、残白刀を持つ、もう死神の私たちと、残白刀によるデュエットという、どういうコンセプトなんでしょうね。
ねえ。
これ。すごいですよね。ある意味敵同士ですからね今は。
そうですよね、これからねいろいろバトルがあったり
するんですよね。そうですよ、あったりするわけですよ。で当然、まあ、ちょっとこれ放送でもうすでに流れたかどうか分かりませんけども、すでにいちごと残月戦いましたから。
長い戦いをね。
長かったですね、
残月にしちゃ珍しく長い時間出てましたね。
そうですよね。一番最初残月ってブリーチの作品の中ではかなり当初から出てきていて、で、まあ、いちご一番最初は何でしょう、 もうものすごいぶっとい残白刀を持っていて、霊力がこうもう溢れちゃう残白刀を持って、それをこう凝縮するというか視界という状況で、その時に初めて残月という存在に会うんで、本当にブリーチの一番最初に出てきた。
あ、そうなんですか。
残白刀という何でしょうね、こう考え方を、まあ、世に知らしめた存在が残月なんですよ。
残月ね、
今まで刀が人間になるっていうのは、
そうそう、だから刀のそう、まあ、魂っていうか性みたいなもんですよね。
そうですよね、これ初め残月、菅生さんが菅生さん残月役ですよって言われた時に、どんな説明を受けました、監督からとか。
よ、だからよくわからなかったですね。刀ですって。
刀です。
刀やるの俺みたいな感じ。切れ味いいぞみたいな。
確かにね、切れ味渋いですよね。いや、僕も驚きましたもん。自分のその相棒となる刀が菅生さんっていう。
そうだよね。
これ負けてるよ俺って思ったら、
いや、そんなことはない
どうしようかと思いましたけれど、今回のまあちょっとレコーディングなんですけど、菅生さんもおとりになったということで、
まあ、レコーディングといっても、はい、今回歌じゃなくて、はい、語りっていうかセリフ、
はいはいはい、
なかなかいい詩でね、
お、
乗ってやらせていただきました。
なるほど、ナルトロ、なんかポエトリーリーディングという、それに近いという形だということなんですけれども、まあ残月は新章世界にいるんですけど、その残月のさらに新章を読み解いたような詩になってるかなという気がするんですけれども、
そうね、なんかやってて非常にこう音楽と、初めはちょっと不安だったんですけど、
ね、はいはい、
曲と詩がこう、マッチするのかなっていう、
うん、
でもなんかやってるとこちらとしても気持ちよくやれて、なかなかいいと思いますよ。自分で言うのは何ですか
でもあれですよね、普段、まあ、僕たちはスタジオの中でマイクの前で無音の中でもこうセリフを言ってるわけですけど、音楽、いわゆる BGM 的なものと一緒になって言うときってすごく気持ちが乗るんじゃないですか。
そうね、乗りますね。
そうですよね、なんでしょうね、ああいうなんかやっぱり音楽の力って
だから自分の考えていたイメージをさらに何か超えるものをこうもらえるっていうか曲からね、うんうん、そういうのはなんか感じながらやれたかなっていう。
で実際、まあ、今までまあ自分たちの世界の中でその声を作ってる、まあ、演技を作ってるんですけども、うん、他の方が考えてる残月であったり他の方が考えてる黒崎一護っていうのってこうなんだっていうのが、うん、音楽をやるとこうそれが触れることができてすごく楽しいなって僕は思うんですよ ね。
そうかもしれないね。
さあてなわけでですね、まあ、残月と黒崎一護そしてこの新しい楽曲の説明等々あったんですが、はい、ここですねちょっとね面白い、質問がスタッフの方から来ています、これはこのブレスレスコレクションの共通企画らしいんですが、はあ、具象化そして対話したいものはということで、うん、皆さんそれぞれの愛用品と何かいつも使ってるもので、うん、こいつに具象化してもらいたい、まあ、しゃべってもらいたいとか、うん、人間になってもらいたい、うん、そして何かこう語ってもらいたいっていうものを何かあるかということで、うん、須郷さん愛用の品という。
愛用、
はい、
そうですね、いや僕はまあ普段もう誰でもそうですけど、
はい、
肌身を離さず持っているその、うん、お財布ですか。
きた、分厚そうですね。
いや分厚くないんですよ。お財布とお財布の中に入っている、
はい、
例えばカード類とか、
あ、カード、
免許証とか、
しゃべりますよ。
それから健康保険カードとかそれから領収書、
領収書、
あのビデオ屋のカードとかね
かなり生活感あふれてる残月になってきましたよ、ね、
あとコーヒーのおまけ券
とかなあれですか、須郷さん結構こう生活感がかなり溢れてますね。
そうですね、
普段見えないんですけどね、うん、
なんか普段見せないにしてるんですけど。あ、
そうでしょうね、なんか俳優前と。
いやいや、そんなことない、そんなことない、
その中でじゃあそのお財布の、お財布にはたあの具象化してほしいですか、それとも中身に具象化して、
まあ全体的にはお財布、まあお財布は、まあみんなそうだと思うんだけど、やっぱりいくつか買えるけども、
はいはいはい、
なんていうかな、自分家の歴史みたいに、
ほう、
何代目とかね、
はいはい、
かつて、例えばずっと前のお財布には千円札が1枚とか2枚しか入ってなかったとか、
あ、
それもない時もあって、
あ、はいはい、
今日は帰れないなとかね、
うわ、
そういうの時のお財布とか、
あ、いいですね、
悲しかったと思うよ。だから財布も、
あ、
どうすんだこれ、払っちゃったら帰れねえぞみたいなね。
そうですよね、
飲んでてね、
飲んでてね
どうすんのって、一番まで行くしかいるしかないよみたいな今だったら、いやもうタクシーで帰っちゃうとかね、うん、っていうのもあったりするけど、
若い頃は、
若い頃はこれ払っちゃったらどうすんだお前みたいな、
うん、やっぱり須郷さんでもそういう時期が
もちろんありましたね。
だけですね、若い頃、
それからだから今で言ったら領収書とかね
領収書にどう語ってもらうんですか。
領収書が何枚も入ってるじゃないですか、お店の領収書とか、例えば領収書どっかの居酒屋さんとかスナックだったら、
はい、
隣同士だったら、はい、なんで昨日来ないでこっち行ったのみたいなねこの裏切り者みたいななんでこの領収書が入ってるわけ。
なるほど、じゃあ領収書はお店を具象化してるようなもんですね。
そうですよ、
喧嘩し合うわけですね。
うちじゃこれしか使ってないじゃないかとか、なんでこっちで
こっちではこんな使ってんのに、
バカだね、みんなの分出してみたいなね無理しちゃってみたいなとか、
かっこいい、
そういうのあると思うよね。だからお財布って面白いよね。
そうですね、そういう意味で面白いですね、う
ん、面白い面白い、
うん、僕の愛用品、そうだな、まあそのお財布等々も確かにそうだなと思うんですけど、うん、僕あのバイクに乗るんですよ、僕バイクが好きなので、うん、バイクとちょっと話をしてみたいかなっていう。
どんな話してみたいの。
そうですね、僕かれこれ1台のバイクをもう10年以上乗ってるんですよ。で新車同然に綺麗にいつも磨いてるんですが、
キロ数はどのくらい乗ってんの。
いやまだね3万キロぐらいなんですよ。初めのうちはかなり乗ったんですけど、仕事が忙しくなっちゃってちょっと乗れなくて、で僕のバイクがですね 1600cc あるんですよ。
おー、大きいね。
でかいんですよ。
日本のじゃないの。じゃ
日本です、ヤマハなんですけど、あの大陸横断用のバイクなので非常にでかいんですよね。で普段使えるバイクではないんですよ。
なるほどね、
止められないし、あの今バイク駐輪場って増えてきてますけど、あの枠の中に収まらないんですよ。
あ、そうなの。
おけつが出ちゃうんですよ。 で僕が入れると先に入れた人が出れなくなってしまうという現象が起こってしまうので、なかなか止める場所もないので、普段あんまり乗らずに遠出する時だけ乗るんですけど、結構綺麗にこう磨いたりはしてるんですが、やっぱりバイクなので、あの調子が悪くなったりとかすることってこうたまにあるわけですよ。なんかこうね、気温だったりとかそういうのに影響されて、そういう時にちょっと話聞きたいんですよね。今何がダメなの？
それは言われるだろ、お前が乗ってないからだって。残月と一緒だよ。
そうですね、そうですね、
俺をほっとくな。
そうですよね、すよ、乗れですよね、
乗ってあげなきゃバイクだもん、ね、乗るものなんだもん。
そうなんですよ、もうバンバン乗りたい、
見るもんじゃないの。
そう、でもな、眺めるのもいいんですよ。
あ、なるほど ね、
めでるのもピカピカに磨いた後に、こうガレージのところに置いて、ずっとこう眺めて、コーヒーかなんか飲んでると、すごく幸せな気分で、
なるほど、
大体それで3時間はいられますね、バイクの。
あ、そう、はい、それは珍しいね。
いやー、入れられますよ、あの工業製品の造形美、美しいですね。あのパイプの流れであったりとか、ボルト一本に関しても美しいなって、もうこれは変態の域ですけどね。
そう、全然僕なんかわからないね。
あ、まあ、そういう趣味はない
ですか。バイクはそうね、若い時は乗ってたけど、でもただ乗るっていうか、そういうのもしか
考えないですよね。まあ基本そうなんですけどね、物ですから使わなきゃいけないんですけど、でもなんか僕はなんかこのちょうどその、役者を始めたばっかりの頃にすごく無理をして買ったんですよ、で60回のローンを組んで、しかもあの会社員ではないのでボーナスがないので、全部均等払いで5年間払い続けたんですよ、一生懸命で。しかもそれをバイト代で、あのバイト代とかを使って払うのではなくて、ギャラで払おう、
お
入ったギャラで返していこう。
なるほど。
だこれがギャラが入らなくなったら、このバイクは手放さなきゃいけないっていう追い込みを自分にかけて、一生懸命その芸能活動一生懸命頑張って、少ないギャラを一生懸命こう、
それが励みになったんだね。
そうですね。なのでそんなこう自分の、まあこの短いですけど芸能生活一緒になって、俺のその人生のこう一番大事なところを知ってるバイクなので、
なるほど、ね、
対話をしたいなというふうに思っております。ちょっといい話になったかな、
ちょっといい話、
ちょっといい話した。さあ、ということですね、そろそろお別れの時間になってしまいましたけれども、すごさ、なかなかないので、このブリーチのファンに向けて何かメッセージを、
メッセージ、
メッセージ
を、いきなり来た、
いきなり来ました、これ。
いや
お決まりですから、こういうものは。
あ、そうなの、
はい、
まあ僕は本当にその初めて残月っていう役を やってくれと言われて、刀だって言われて、
はい、
刀をどういうふうに、動物だったらなんかできそうだけど、刀はあんまりできないなと思ったんだけども、はい、でもやってみて、あの残月って本当になんかこう哲学的なこと言ったりとかね、そしてこうキャラを見ると結構かっこいいおじさんで、まあ僕とは違うんですけど、
いやいやいや、
いや、あのやりがいのある役をやらせていただいてるなと思って、そしてなんかでもちょっとしか出てこない役かなと思ってたんだけども、まあちょっとしか出てこないことは出てこないんだけど、なんかあの残月のファンが最近すごくこう増えてるんですよなんて言われて嬉しくなっちゃって、これからねどういう展開になっていくかわからないけど、あのぜひ楽しみにしてほしいなと。
はい、
思います。
そうですね、はい、ありがとうございます、まあ、僕もこれからこの残白と異文編、話の内容を全く先を聞かされてないんですが、本当にどういう風になるのか非常に楽しみで、ね、今までにない展開、ストーリーだと思いますので、まあ、視聴者の皆さんと一緒にですね、楽しんでいきたいなという風に思ってます。そしてこの、新しい新シリーズのこの CD ですね、ブリーチブレスレスコレクション01、まあ、今回01で15黒崎 with 残月なんですが、02の方がすでに決定しておりまして、次がですね、なんと朽木ルキアと袖の白雪というこのですね、女性2人がですね、
女性陣が
出てくるという、またこのトーク
セッション、ね、なんか華やかで、
華やか、すいません、華やかじゃなくて、
もういや僕は華やかじゃないから、
いやいやいや、渋く渋く、でまあこの朽木ルキア袖の白雪ということで、まあきっとトークセッションもあると思いますので、このですね、袖の白雪と朽木ルキアのこのバーサスぶり、どんなものが、どんなものになるのか、これもまた楽しみにしていただきたいなと。
そうですね、
はい、いうふうに思っております。さあ、そろそろお別れの時間になってしまいました、CD を聴いているあなた、これからもブリーチの応援をよろしくお願いいたします、ここまでのお相手は黒崎一護役、森田正和と
残月役菅生隆之です。
それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。